JA 兵庫南谷五郎のこんにちはファーミン。この番組は元気笑顔そして作ろう豊かな未来 JA 兵庫南がお送りします。改めまして、こんにちは谷五郎です。
三島理恵です。
さあここからは JA 兵庫南の活動を広く知っていただくための情報満載でお届けしてまいりますよ。さて、西丸ちゃんはチーズは好きですか？は
い、チーズ大好きです。
大好きですか、はい、どんなが好きなの？
裂けるチーズとか大好きですね。あとスモークチーズ大好きです。
おいいですね、
はい、
この頃よーき種類出てるよね。
出てますね、
僕もねあのカマンベールとか
ありますね。
モッツァレラも好きやね。
モッツァレラ美味しいですね、
はい、あのゴルゴンゾーラはくっさいやろ
なかなかちょっと癖が強いですね。
これイメルダさん大好き。
え、そうなんですか？
くっさいやつ大好きやね。でそんなまあいろいろチーズがあるんですけど、
はい、
実は最近まあ、あのチーズ言うたらほとんどやっぱりあの輸入物が多いんですけど、
はい、
まあ、もっと国内のチーズ国内チーズを作って需要をまあ広げようという動きが出てるんですが、
はい、
まあ、そんな中で新商品の開発が次々今やられてまして、
はい、
例えばこれね、北海道の乳業メーカーボッカ、ここはね冷蔵状態でも柔らかいかけるチーズソース、
かける、
はい、カンコワイヨという名前、
はい、え、
だから冷やしてんねんけど柔らかいねん、
うんうんうんうん、
これはもうあのパンケーキにこう乗せたりとか、
はい、
うん、万能ソースやて、
ソース、
うん、チーズのソースやマリア、
お
そんなんがあったりとか、雪印のメグミルク、ここが出してるのは、
はい、
冷たくてもとろっとしたチーズ、
うんうん、
トロチ、
トロチ、
芳醇ゴーダ入り、
はあ、はあ、
かけるだけで濃厚なチーズ味のメニューに早変わりさせられんねんって、
あ、
うん、あの、はいはい、パウチに入っててね、
うん、
こう絞ってね、
うんうん、
だから今までのイメージ違うよね、チーズ、
そうですね、
まあ、あのわさびみたいなあんな感じかなキュッと、そんなが、それとか登別酪農館、これも北海道ですけど、
はい、
ここはドリンクタイプのナチュラルチーズ、
飲むチーズですか？
飲むチーズ、どうだ、どうでっか、
こそ
濃厚な喉越しで人気がある。
やっぱそうですよね、
はい、すごいな、いろいろ出てるで、それから時短商品、
はい、
料理の時間を短くしよう、
あ、はいはいはい、
長沼アイス、これも北海道、
うん、
さすがですね、
さすがですね、
はい、これはチーズとミートボールをパウチ加工した、
はい、
レンジで伸びるチーズ&テゴネミート、なんじゃこりゃ、
レンジして
伸び伸びっと伸びるチーズ、
はい、
これはね、電子レンジの調理でフォンデューのようにして食べられる。
あ、ミートボールをチーズつけて食べるって感じですか？
フォンデューみたいな感覚で食べる。チーズフォンデュー好きですか？
あ、好きです、好きです。
あ、そうなん、
はい、
もうそういうのが出てるんや。
すごい。
電子レンジでチンしたらみたいなね。
楽ですよね。
あ、いえね、うん。で、こんなんどこまで広がるのかな思いますけど、
うん、
もうチーズもどないだ、いろんな新感覚のね、
うんうんうん、
チーズが。で、これも、まあ、できるだけ国産のものを使って、まあ、あの生乳需要をもっともっと伸ばしていこうという、
はい、
ね、そんな流れの中にあるようです。
皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南、近畿最大級の農産物直売所にじいろファーミン、おすすめは JA 兵庫南エリアの新鮮な地元農産物。
JA 兵庫南は新鮮で安全な農産物の供給、人との触れ合いを大切に地域社会への貢献、人、農業、自然が共生できる地域社会づくりに取り組んでいきます。皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南。
JA 兵庫南谷五郎のこんにちはファーミン。 さあ、今日はですね、兵庫県は高砂市阿弥陀町の農家さん、藤原昇さんにお話を伺っております。聞いていただきましょう。藤原さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
ご無沙汰です。
いえいえ、どういたしまして、こちらこそ。
ねえ、久しぶり。で、今日は、昇さんと奥さんの典子さんも一緒に、ね、はいはい、出てもらうということで、はい、こんにちは。よろしく。
こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。
藤原さんとこへ前、お邪魔したんが、もう6年も7年も前。
そうですね、もう7、7、8年になりますね。
ねえ、ほいで、今年おいくつになりました、
今年は、87。
今87。
今はね、はあ、この7月の1日に来たら88になるんですけど。
そうですか。はい。これで農業現役。
へえ、そうですね。
すごい。
まあ、できますからね。
はあ。
まあ、体の動く間はね、はい、やってやろうという気はあるんです。
もう何よりですわ。で、奥さんも鉄道で入る。
そうなんですけどね、はい、子供にもうやめ、減らせってね、言われながらね、ずっと続けてるんですね。
いや、それは続けとかなあかんわ。やっぱ続けとって調子いいでしょ。
まあそうですね。
しんどいけどな。
しんどいけどね。
ね、そうですの。主にどんなもん作ってはりますの？
それはまあ季節季節によって変わりますけどね。これからでしたらトマト、ナスビ、それから枝豆、ま、まあまあもちろん枝豆やけども、エンドウね。
あ、エンドウ、はいはいはい、
まあいろいろなもん、もうまあまあ言えばデパートみたいなもんですわ。というのがね、その私なんかこの私はそのファーミンショップを開いてでしょ、
う
ん、そうするとそんなにたくさんバーッといっぺんにそのキャベツならキャベツをね、一反も二反も言うてね、作っても販路がね、もう限られておくから、一番マーケットを相手にしてないからね、だからどうしてもこのデパート式になるんですよ。
まあ、いろんな品種のものをちょっと少量ずつね。
そうそうそうそう、はいはい、だからね、栽培は難しいです。
いや、そりゃ品目が増えたらそんだけ難しいですわね。
そうですね。
ほじゃあ一年中だいたい途切れんように作ってありますの？
作りたいのが願望なんですよ。そうはいきまへんね、やっぱり。やっぱ途切れます。裸息ができます。
どうしてもね、
どうしてもできます、は
い
は
い、
これはね。
それでもすごいですね、いろんな種類で。なんか聞いたら、学校給食にも出してはるとか。
はいはいはい、学校給食ね、
はい、
以前はネギとかね、キャベツもね、出しておったんですけど、もう最近はね、もう体力がだんだん低下してきましてね、じゃがいもにもうだけに。
あ、そうですの。ここ藤原さんが作ったじゃがいもがもう高砂の小学校の子供さんに供給されてる。
そうそうそう、そ
子供さん喜びはるでしょ。
そう、喜んでね、この間もね、ちょっと話がそれますけどね、その教科書の中にね、国語の教科書の中にね、配給という言葉が出てきたらしい。それをその先生がね、戦時中の配給の経験者がおらへんかということで、まあ、私がその生徒の前で40人小学校4年生を対象にしてね、90人でですか、
はいはい、
2組、
はい、
それをちょっと喋ってきてき
ました。
で、戦時中は全てが配給 ですよというようなことをね、この頃のその生徒はやね、だから先生もうまいこと考えたなと私はつくづく思いますわ。教科書の中の配給という言葉をね、
お前ね、
引っ掛けてね。
いや、僕でも配給知らんもん。そんな、ああそう、ええことしはりましたね。
全て配給でしたからね。
ああそうか。さあけど、あれ枝豆も前作ってましたよね。
はい、枝豆ね。
あれは高砂が今なんか一押しの野菜ですか。
そうですね、いや、それいうのがね、ずっと以前にね、普及所の加古川の普及所のに秋田さんというその指導員がおられたんですよ。その方が高砂に来られてね、高砂で何か特産品のようなものを作らへんかと。
なるほど。
いうようなことをその彼女が提案されて、ほんのやろうかというようなことでね、それでそのまあ あの同好会というのか、うん、そういうのその希望者ばっかりを
10
名ほど集まってね、うん、それでその枝豆を栽培を仕掛けたんですよ、うん、
あ、それでそれは今もずっと
それが今までずっとこう軌道に、まあ、一応軌道に乗ってね、
うん、ああそうか、
続いております。
いや、ほんでそもそも藤原さんいつから農業始めました？
定年、会社定年になってからね、
うん、
さあ 4,5 年してから、
ほう、
ファーミンショップというのがまあできましてね。
あ、ちょうどね、
それでその農協からやね、うん、その出してくれへんかと。
あ、はいはいはい、はい、
最初はですね、うん、その作った、うん、余ったもんで結構ですから、うん、とにかく出してくださいと言われましてね、
うん、
それがそもそものスタートの発端ですね。
あ、そこからまあ本格的に、
はい、
その時から奥さんもずっと一緒にやってはりますの？
あ、そうなんです。
はあ、はい、奥さんも年聞いてえの
はい、80、うん、今年で81になります。
あ、そうですの、はい、ほなもうその、ご主人が定年の後農業やる言うて。
そうなんです、うん、そうなんです、
うん、
それでまあいろんなものを作ってましたから、
はいはい、
まあ、それを無駄にしないで、まあ、肥料代だけでも儲かったらいいやなということで始まったんですけどね。
ああ、そうですの、
はい、そしたらいろんなものを作ることになって、
うん、勉強熱心やったわけやね。いろんなそのものを作っていったいうことは
だんだんとね、うん、よくまで出てね、はあはあ、あれもこれもという
それがよろしいやんか。やっぱりそれも次こんなんやろうあんなんやろう言
うて。そうそうそうそう、
ね、
それがね、うん、やりかけたらね、うん、あるいはその興味が湧いて、興味というのがね、
はいはい、
喜びが出るんですよ。
ほう
ほう、ということはね、自分が偉い目して作ったものがね、うん、いいものができたらね、うん、あ、よかったな、
はいはいはい、
それで何部か のお金になったらね、うん、それがまあまあ拍車をかけるというのがね、
それはね、
やっぱりその、まあ意欲の源のようにな、まあ、もんですな。
元気のもとはやっぱり農業ですか？
私はそう、この定年後ね、うん、それは特殊なその能力のある方は、うん、そのまたその仕事はあるやろうけども、普通のその人はね、うん、この農業はいい選択やなと私は感じておるんですよ。たまたま、まうん、私はその家に田んぼや畑があったもんやから、
はいはいはい、
容易に入ることができましたけどね、
うん、なるほど、うん、
だけども農業に興味のある方でしたら、うん、まあ、賃貸とか、まあ、無償とか、そういうその条件ではね、うん、人の土地を借りてね、
はいはいはい、
農業にされてもいいかなと、うん、私はそのように考えますけどね、
うん、いい話じゃん。もう後継者の心配もしてもうてね、やっぱりさ、後継者も育ってほしいですもんね。
そうですね、
うん、
は
い、奥さん、もうご主人もうむちゃくちゃしっかりした考え方
いやいや、それから私が一番ね、今大事にしたいなと思うのがね、
はい、
大豆なんですね。
大豆、
はい、うん、大豆とそれから絹さやなんですけどね、これは主人の母親が先代がずっと続けていたその種を大事に取りましてね。
そうです
ね、はい、作ってるので地場産業みたいなことがならないかなとね思ってねしてるんですけど、その枝豆も今売ってる種を買ったら白い花が咲くんですね、キヌサヤが。それがピンクの花が咲くんです。それはそれで大豆もちょっとこう木が大きくなって、枝豆にしても美味しいんですけど、すごい大きなね粒なんですね。なんで炊いたらすごくふっくらと甘くて大きなに膨らんで美味しいんですね。でそれを大事にして、誰かもっと私らがもうできなくなってもね、誰か続けてくれたらいいのになと思いながら、この間も
ほんまやね、
金子さんに話したんですけども、
それやっぱりずっと継いでもらいたいですね。
もらいたいですね、
はい。ノーブルさんどこ行ったか思ったらこれ何取ってきてくれ
これがね、はい、その例の今 その女房が話をしましたね。大豆なんで、これ昔からの大豆でね、粒が大きいでしょ。
ああ、そんな言うたらほんまやね、
これうまいんですよ。
おお、ちょっとでっかいわ。
で品種はもう不明なんですけどね、だけども食べたらうまい。
ああ、そう。
でショップにね、うん、ファーミンショップに出しますとね、うん、私のこの大豆は高いんですよ。
あ、そうです。
高いんですけども売れるんです。お客さんがね、
みんなよう知ってんね。
そうですね。それで高くてもね、買ってくれるんですよ。
嬉しいですね。
以前はね、それの方なんですけども、何ぼか欲しいってね、さっき注文がありまして、で一生やと一生、二生やと二生言ってね、置いてね、ずっと買ってくれてた人があるし、それからファーミンフェスタ言って直売する農業祭りがありました、ね、はいはいはい、その時にも持って行ったらもう飛ぶように売れて待ってる人があったんです。
やっぱ知ってる人は知ってね
ね。そうなんですね。でそなしこの大豆を大事に育てて、売ってたおじさんも亡くなってしまったし、もうだんだん作る人がなくて、今で分かってるのはうちとこの前の松本さんとね、それぐらいしかないんです。
あら、そうですの。
だからね、この種をね、私がいつまでもできしまへんから、だから私がもうこれできなかったらこの種が耐えてしまうという一つ一つのその不安がね、私にあるんですよ。だから今のうちにね、もっとその誰かがこれを作ってくれたらね、いいかなというふうにまあ考えとるんですけどね。
ほな、藤原さんが作った野菜とかはもう全部ファーミンショップ高砂で、買えるんですね。
はい、はい、そうです、はい。まあ、たまには柑橘も持ってきますけどね。
あ、そうですか、
はい、
はい、ほな名前藤原昇で出してるんですね。
そうですね、はい、バーコードに書いてありますから、ね、
あ、まあ、ぜひとも名前も覚えてもらって、はい、皆さんに食べてもらいたいですね。
そうですね、
はい、いや、はい、これからも細井さんますます農業で頑張って元気にやってくださいね、はい、
そうですね、
はい、
頑張りますよ、
はい、今日はいろいろありがとうございました、は
い、いやいや、どういたしまして、
こっちが元気になりましたわ、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
はい、ということで高砂市の農家ね、藤原昇さんとのりこさんお二人にお話を伺いました。で、実はね、この今話に出てた大豆ね、
はい、
僕ちょっと分けてもらおうて、
はい、
で家帰って夢田さんに炊いてもうたんですよ、昆布と、
はい、
むっちゃうまいね。もうびっくりした。ほんで粒がむっちゃでかいね。もう、で大豆なんか言うても何回と怒られるけど、この味にそない違いがあるねやろ、思うとって、
はい、
びっくり。
やっぱそれだけファンができるだけあるんですね。
もう食べてみて分かった。もうぜひ皆さんも直売所で藤原昇さんの名前で出てると思いますからね、
はい、
それと何より元気もろた声聞いて87歳なんか思わへんかったでしょ。
めちゃめちゃ元気な方ですね。
やっぱ農業はええねんなと改めて、
はいはい、
教えてもらいました、藤原昇さん、のりこさん、ありがとうございました。
皆様の元気生活を応援するJA 兵庫南、近畿最大級の農産物直売所にじいろファーミン。おすすめは JA 兵庫南エリアの新鮮な地元農産物。にじいろ
ファーミン。 JA 兵庫南は新鮮で安全な農産物の供給、人との触れ合いを大切に地域社会への貢献、人、農業、自然が共生できる地域社会づくりに取り組んでいきます。皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南。
JA 兵庫南、谷五郎のこんにちはファーミン。さあ、続いては JA 兵庫南青少年部のメンバー紹介です。今日は今魚住義彦さん3回にわたってご紹介しておりますが、その2回目です。聞いてください。魚住さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日は魚住さんの、ハウス、ブドウを作ってる、これハウスですね。
そうですね、
はい、にお邪魔してまして、これ今の時期言ったらどんなこと、これブドウ、ね、枯れてんのかな思ったんですけど
そうですね、今の時期は苞が前なんですけれども、苞がいうのは芽が出る、
芽が出る
前なんですけど、はい、今は僕ハウスなんで、温度をずっとキープするようにして、方がを早めるというか、
もうこれから芽が出てくる。
そうですね、これからですね、もう出かけです。今
もうなんか芽みたいなのが見えますね。
そうですね、もうちょっとずつ膨らんできてるんで、
あれなんかほんまやね、ちょっと芽が
もう出てます。はい、緑になってます、
ね、ということはこれ今の時期やけど、この中むっちゃ暑いですね。
暑いですね。
温度はキープしてるんですか。
大体35度までぐらいですね、上が、はい、
これ何もまだ育ってないように思うねんけど、温度管理をせないと。
しなだめですね、はい。
でこれが芽が出るのがいつぐらいなの？
一番早いので3月の9日8日9日ぐらいで出て、
早いやつ、
ね、そうですね、遅いやつで20日ぐらいですかね。
ああ、まあ、4月になったらもう
大体出てます、はい、
出てるという、はい、でそこからいって収穫はいつぐらいなんですか？
一番早いところで多分7月10日前後になりますね。
ああ、ぐらいからね、はい、でブドウはこのハウス何棟ぐらい？
5棟ですね。
5棟ですか、
はい、5棟ってます。
結構な。
そうですね、
ね、ブドウは何が大変ですか？
ブドウはもうとにかくかかる手間が、うん、こうどう言ってんかな、5月6月がすごい忙しいですね。
ほう、
もう一気に大きくなってくるんで、はあ、はい、冬の間はいいんですけどね。
はあ、はあ、はあ、もうその成長が始まったらもういろんなやることが
すごく余計
ありますよ。多いことですか？
はい、たくさんあります。
まあしかし、先週も、10何棟やってるってハウスね。
11ですね、はい、
そもそも、ね、いつから農業は始めはったんですか？
僕が始めたのが、8年前ですね。
ほう、
おそらく。
ほな、転職組ですか？
転職です、はい。普通の、仕事をしてまして、うん、
はい、
でそこから、農業したいなと思って学校に行ったんですよ。農業、
ほうほうほうほう、
農業の、どう言ったらいいかな、自分でする営農、はい、営農したい人向けの学校っていうのがあって、
ほう、
でそこに1年間通って、収納した感じですね。
ほう、まあ、1年間基礎を叩き込んで。
そうそうそう、叩き込んで。
なんで農業やろうみたいな。
うちもともと兼業農家なんですよ、僕は。僕の家が、
はい、
で地とあと農業機械に関してはあるんですよ、もともと。
ああ、はい、
で、
はい、
あったのと、はい、まあ、うん、そのうちね、親もできなくなるじゃないですか、うん、で誰かがやらなくちゃいけないってところで、うん、まあ、やろうかなと思ったんですけど、
ね、ということはもう昔からいずれは農業を継いでという気はあったんですか？
いや、これどんな普通の仕事をしてて徐々にですかね。ブドウをね、僕木を普通の仕事をしたときに買ったんですよ、園、はい、芸屋で、
ほう、
秋クイーンってやつを。
それはなんか趣味的に、
趣味的にちょっと買ってみようかな。
ほうほう、
でそれ買うて作ったんですけど、分からないじゃないですか、何も。
はいはい、
だからちょっと育て方ちゃんと学びたいなと思って学校行こうかなみたいな、そこから始まったんですね。
はあ、ほな最初はブドウやったんですか？
ブドウなんです、一番最初は。はい、
それもなんか興味から。
興味から。なので
これやってみたら面白かった
です。そうですね、これは仕事でいけんじゃないかなっていうのがあって、
ビジネスに なるんじゃないかと。
そうそうそうです、はい。
へ
え、で始めましたね。
ああ、そうですか、はい。ほなもうその時はもう30歳超えるぐらいの、ね、
超えてますね、
はい、
30半ばぐらいですね。
ははあ、ほいで、まあ、1年間 その基礎勉強というのがものすごい役立ちましたか？はい、
そうですね、何も知らなかったので、うん、まあ、例えば基礎的な肥料の考え方とか、はい、農薬の考え方とか、
はいはい、
まあ、そういうところはいろいろすごくためにはなったかなと思うんですね。
はあ、はい、まあ、そういうなんか、まあ、裏付けというか自信になるものがないとなかなか、
なかなか難しいです。
スタートはね、はい、はあ、で、今もやって、今は やってよかったなと。
そうですね、やりがいという意味ではあると思いますよ。
ああ、う
ん、
そうです。
他の仕事、僕はちょっとね、他の自営業は、うん、あんまり農業以外はしたくないなみたいな。
そうですか。です、まあ、向いとったわけですね。
向いてるんちゃうかなと思いますね。
はい、わかりました。じゃあまたちょっとこの話の続き、また来週ね、聞いていただきたいと思います。はい、また来週もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、面白いもんですな。最初趣味でブドウの苗買うたんでスタートやったというね。
はい、
はい、来週も引き続きね、紹介します。魚住義彦さんをご紹介しております。はい、ということで、谷五郎のこんにちはファーミン、お楽しみいただけましたでしょうか。JA 兵庫南、谷五郎のこんにちはファーミン。この番組は元気笑顔、そして作ろう豊かな未来、 JA 兵庫南がお送りしました。